それでは御言葉をご一緒にお読みいたしたいと思います。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。何でも食べてよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜より他には食べません。食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったからです。あなた方は一体誰なので他人のしもべを裁くのですか。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。日を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって神に感謝しているのです。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとってもその主となるために死んでまた生きられたのです。それでは国村牧師に生きるも死ぬもキリストという題目でメッセージを取り継いでいただきます。
私たち一人一人がこのパウロの言葉のように、生きるのも死ぬのもキリストだと、このように福音に結論を下ろせたら、もうすべての問題は解決したということです。これが福音の力です。先日、私は学生時代に原宿というところに住んでいたので、懐かしくですね、自分が以前住んでいた家はアパートはどうなっているかなと思って、見に行きたいと思いまして行きました。で、1年ごとに2箇所に住んでいたんですけども、まあ40年前のことですから、この辺に自分は住んでいたと思うその場所に行っても、もう以前の建物は当然何もありませんでした。本当に新しいビルが建っていて、変わったなと思いましたけども、その原宿で私は神様を求める、いわゆる求道者というその生活を送り始めました。クリスチャンに出会って聖書をいただいて、で、原宿の喫茶店で新約聖書のマタイの福音書から黙示録までですね、朝から晩までずっと聖書を読み続けました。短い期間であっという間に、まあ、聖書を読み終わった時に、神様が存在しているんだということと、その神様が私たちを愛しているので、私たちも隣人を愛しなさい、これが聖書のすべてだとイエス様がおっしゃっている、そのことは理解できました。しかし神様の存在もわからないし、また神様を愛するということはどうすることなのか全くわかりませんでした。で、そのようなことをですね、原宿を歩きながら40年前の思い出として思い出していたんですね。神様がこの町で私は一人どこに行ったらいいのかわからなくてさまよっていた。夜になるとですね、当時は本当にこう40年前ですから、原宿の町はひっそりとしていて、表参道をずっと一人で歩くっていうのはものすごく気持ちのいいものだったんですね。 しかしどこに行ったらいいのかわからなくて、ただぼーっとその街を歩いていたんですね。でその時にセブンスデーアドベンチスト教会というところに入ってみました。で当時はプロテスタントもカトリックも何もわからない状態で、とにかくその町にあった教会ですから入ってみたんですね。でそのことを思い出して、その教会があった場所に行ってみました。多分牧師だと思うんですけども、その方がちょうど玄関のところにいらっしゃったので少しお話をしました。この教会は菜食主義をしていた教会だと思うんですけども、今でもベジタリアン菜食主義なんですかと。あ、そうですよと。ここは野菜を食べる人たちが集まっていますと。で愛参会、教会でみんなで一緒に食事をするときには肉とかそういうものは誰も持ち寄らないようにしていますと。野菜しか食べないという人がいるので、肉をそこに持ってくると大変なことになるので、肉は持ってこないように持ち寄りをお願いしていますと。じゃあお肉の好きな人はちょっと困りますねと言ったら、肉の好きな人は家で肉を食べますよと、そういうふうに言ってました。じゃあコーヒーとか紅茶も飲まないようですよねって聞いたら、そうです、そういうものは飲まないんですと。あ、私たちの教会ではコーヒー飲んでるのでどういうものなんだろうと思ったりしますけれども、そのようにその教会ではベジタリアンなんですね。で私も最初に出会ったクリスチャンの方がベジタリアンだったので、飛行機で食事を注文することができるところ時にはベジタリアンですから、そういう食事を機内食で出してくださいと、まあ、そういうふうにお願いしていたこともありました。まあ体にはいいと思うんですね。それはもちろん肉が悪いという意味でもないんですけども、そのようにそこは食べるものに対して飲むものに対して非常にしっかりとした、まあ、信仰から出る見解があるんですね。でもう一つ聞きました。この教会は日曜日ではなくて土曜日に礼拝をしているようですよねと。そうです、安息日は土曜日ですから土曜日に礼拝を捧げるのが聖書的だと思っていますと、まあ、そのような答えだったんですね。あ、旧約聖書に安息日は土曜日だから確かに週の最後の日礼拝を捧げているんだなと。しかし新約聖書を見ると週の初めの日、つまり日曜日にイエス様がよみがえって、そのことを覚えて初代教会は礼拝を捧げているんですけども、そのことに関してはどう思いますかと質問したら、あ、それはユダヤ教の、ローマの影響を受けてますよねと。ローマの国が、まあ、キリスト教を国教としたことによってそうなったんですよねと。でも実際にはローマに支配される前ですね、初代教会はその前ですから、実際に週の初めの日にイエス様がよみがえったことによって礼拝が日曜日になったんです。だからその人たちは少しセブンスデーアドベンティストという教会は少しこう福音的ではないという思いが私の中にあるんですけども、最初は分からないでその教会に行っていたんですけども、いろんなその教会の違いが分かると自分の中で心の中でふとこう裁いてしまいたいというような思いがあるんですね。そういう食べ物のことでこだわるなんてとかですね、そういう日曜日に礼拝を捧げないなんてという思いが、自分のその基準がありますから、そうなってしまう危険性を感じながらですね、救いは何ですかと最後に聞いたんですね。感謝のことに救いはイエス様を信じる信仰によってですよとその牧師がおっしゃってたので、救いに対しては一緒だと、キリストを信じる信仰によってのみ救われると信じている、ということはやはり感謝だなと思ったんですね。そこでカトリック教会のように行いも必要ですと言われたら、またそこで私の中で違う基準がありますから裁いてしまいたい、そういう思いに駆られるかもしれなかったですけども、それぐらい全ての人には物差しですね、自分自身の基準となるものを持ってる、これは確かなんですね。その人の信仰によっても、あるいは信仰を持ってないことによっても、みんなそれぞれ自分の物差し基準となるものがあって、この物差しによって人を裁いてしまうんです。でどのようにして裁くのかというと、一つは立法主義 というものです。今日お読みした聖書の御言葉はこのことなんですね。裁いてはいけませんと。なぜ裁いてはいけませんというのかというと、裁く人がいるからなんですね。教会の中でいろいろと裁く人がいる。何で裁くのかというと、食べ物のことですね。聖書にあるように野菜しか食べない人がいる、肉も食べる人がいる、お酒も飲む人がいる、ワイン、ブドウ酒を飲む人がいる、飲まない人がいる。そういう食べ物のことで、その相手の自分の基準で相手を裁いてしまう。それから日を守るという、この日はこういう日で、この日はこういう日でと、先ほど言ったように安息日は土曜日だから土曜日に礼拝をするということ、あるいは日曜日にするとか、それぞれ違うわけですね。しかし自分が絶対だと思うと、自分の物差しで人を見て裁いてしまうんですね。口で裁く人もいますね。あなたは違いますよと。しかし口で裁かなくても心の中で、あ、違うのになと、そういうふうに裁いてしまうということが問題であるわけです。二つ目に、神秘主義的な信仰を持っているそういう人たちもいます。この人は何で裁くのかというと、自分の体験なんですね。自分自身がどういう体験をしたかということが中心になります。特に神秘主義の体験の中心は何かというと、異言を話すことですね。聖霊のバプテスマ、聖霊に満たされたということは、何かわからない言葉が口から出てくるんだ、私はそういうものを体験しました、あなたも同じようにこの異言が話せないと、あなたは聖霊のバプテスマ、また聖霊に満たされていませんと、こういう物差しで人を見る、それが神秘主義的なクリスチャンの姿です。で、三つ目には、人本主義的なクリスチャンですね。で、この人本主義的なことというのは何かというと、世の中のものを教会に持ってきてしまうんですね。特に、長老であるとか教会の、役員と呼ばれる人たちは、世の中でも成功しているそういう人たちが多いかもしれません。社長をやってるとか経営者をしているとか、そうすると教会もですね、自分の会社のようにこうマネジメントしようと、経営しようと、そういうような考えでですね、自分の頭を使って教会の運営をしようとしてしまうわけですね。つまりその 本質は何かというと、不信仰ですね。神様に信頼して教会を運営するというのではなくてですね、自分の頭を使っていろんな根回しをしてですね、そして教会を回していこうと、それが人本主義、あるいは人間中心主義と呼ばれるものです。大体の人はこの3つの物差しを持ってますから、これで人々を測ってしまい、また時には自分を測ってしまう人もいるんですね。立法主義な人たちが自分をその物差しで測ると、ほとんどダメだという結論が来るんですね。パウロが言っているように、ああもう私はダメだ、ああなんて私は惨めな人間なんだろう、全く神様の立法を守れない、いつもいつも破り続けている、もう失望落胆に入ってしまうんですね。人を見れば裁きますし、自分を見ても裁く。人も受け入れられないし、自分も受け入れられない。立法主義っていうのはものすごい深刻な状態なんです。でもこの中に入っている人たちは、自分がそこにいるということに気がつかない、そのような状態なんです。それで神様が私たちにそこから出るために福音を与えてくださいました。福音はまず私の霊的な問題からですね。実際にはいろんな目に見える問題もたくさんあるわけです。私は完全だとそのように思える人は誰もいないわけですから、いろいろと問題はある。 しかし根本的な問題、目に見えない問題が全ての始まりですから、創世記の3章1節から6節までにあるように、生まれた時からもう神様を知らないという問題ですね。生まれた時から日本で育ったならば、神様という方はいろんな宗教の中にいるかのように騙されてしまう。これが創世記3章、神様から離れています。そしてローマ人への手紙の3章の23節、全ての人は罪を犯した、神様が善悪の知識の木の実を取って食べると必ず死ぬと言ったのが神様の契約ですね。その契約を破ることを聖書で罪と言います。ですから全ての人はアダムとエバの子孫ですから、一人の人アダムによって罪が入り、罪によって死が全人類に広がっていますから、全ての人が罪を犯してしまいました。そしてその結果、ヨハネの福音書の8章の44節にありますように、あなた方の父である悪魔、霊的にこの世界を支配して目に見えない悪魔、神様に反逆する者サタン、その支配の中に私たちは置かれて、その結果としてこの世の流れに流されて生きています。これが全ての人の霊的な問題であり、また皆さん一人一人の霊的な問題ですね。私はこれは持っていないという人は一人もいません。それで神様がこの問題から救うために約束を与えてくださいました。最初の約束が創世記の3章の15節、女の子孫を使わします。男の子孫では問題が解決しません。アダムの子孫では問題が解決しないので、第二のアダム、最後のアダムと呼ばれているメシア、キリストをあなた方に使わします。この方が来た時には蛇ですね、蛇の正体は悪魔ですから、悪魔の頭を踏み砕いてくださいます。これが最初の福音です。そして次に出エジプト記の3章の18節、生贄ですね。神様に礼拝を捧げるときには血を流さなければ出ることができない。なぜかというと罪を持ってますから、罪を持った人が聖なる神様の前には立てないんですね。ですから自分が罪人であるということを神様の前に示すために、血を携えて神様の前に出なければいけない。これが礼拝を捧げるときに必ず必要になります。それでイザヤ書の7章の14節、まもなくクリスマスを迎えようとしていますけれども、クリスマスにこの世に馬小屋の中で生まれてくださった方、マリアが産んだその男の子の名はイエスとつけられた。その方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。イザヤが預言したこの処女が身ごもって男の子を産みます。その名をインマヌエルとつけなさい。この約束がクリスマスの日ですね。神が人となってこの世に生まれてくださった日に成就したとあります。神様の約束はことごとく成就します。で、どのように成就したのかというと、一言で言えばヨハネの福音書の19章の30節にありますように、イエス様が十字架の上で完了したとおっしゃいました。それが全て終わったという意味です。この罪の問題、ローマ人への手紙の3章23節の問題に対しては、ローマ人への手紙の8章の2節、罪と死の原理から命の御霊の原理に移ったのですと。イエス様をキリストとして信じたその人には、罪と死の原理が終わって命の御霊がその人の中に入ってくださって、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されましたと。全ての罪を許してくださり、そして神様は驚くべきことにその罪を思い出さないとおっしゃってくださるんです。完全な罪の許しです。それから二つ目に、第一ヨハネの3章の8節にありますように、神の子が現れたのは まことの王としてこのサタン、悪魔の仕業を滅ぼすためです。このサタンの問題を完全に十字架の上で終わらせてくださいました。女の子孫が蛇の頭を踏み砕いてくださいました。まことの王としての働きです。そしてもう一つは、ヘブル人への手紙の10章の20節にありますように、イエス様が十字架の上で完了したとおっしゃったときに、神殿の幕が真っ二つに裂けて、神様のもとに行くことができる新しい生ける道が開かれたとあります。イエス様がキリストであって十字架の上で全ての私の問題、霊的な問題を終わらせてくださった。このことを信じた時に神様の子供になりますね。で、神様の子供になった後にこの私に対する約束が本当に全てなんだということが分かるとですね、最初に言いましたように福音に結論を下ろしたという状態になるんです。福音が全てなんだ。そうすると見えてくるものがあるんですね。それまではなかなか見えないんですね。この見えてくるっていうのは、この肉眼で見えるものではなくて、心の目が開いてはっきり見えますようにとパウロが祈っているように、心にも目があるわけですね。不思議な表現ですけれども、顔にも目がついていて、皆さんがいらっしゃるのが見えるように、心の中にも目があって、この心の目は何を見るのかというと、この霊的なところですね。目に見えないところが見えるようになってきます。ああ、私は本当に罪人だったんだ、本当に私は神様から離れたから、あのようにいろんなところ行ったり来たりしながらさまよっていたんだ、私が嘘をついたり人を憎んだり盗んだりするのは、すべて私のお父さんが悪魔だからそうするんだ、お父さんに自分は似た子供だから同じことをするんだという、この霊的な問題が見えるようになりますね。そしてこれが見えると、この問題に対して神様は福音を約束してくださった。神様が約束された方が実際にこの世に人間となって来てくださった。人間ではこの問題を解決できないので、罪のない方でなければならないので、神が人となって来てくださった。これが神様の約束ですね。その約束は十字架の上で全てが終わったんだ。私の罪の問題が終わった、罪の問題が終わったということは、呪いと災いも終わったということです。いろんな嫌なことが起こっても、それは呪われているから、災いが来ているからではないということです。ノアの時代や、またバベルの塔の時代は、この呪われた状態、災いを受ける状態でいるので、神様から離れた全ての人は洪水で滅んだり、またバベルの塔が崩れたりというようなことを味わわなければなりません。しかし私たちは全ての罪が許されていますから、その呪いも終わったということですね。キリストは呪われたものとなって、私たちのために木にかけられました。木にかけられたものは呪われたものです。全ての呪いはキリストの十字架の上で終わったので、私はもう裁きを受けることがない。そしてサタンの頭を踏み砕いてくださったので、そこから完全に解放された。今までは自分の心の中にですね、悪魔の子供ですから悪霊が出たり入ったりしていた。自分の中から出ていった悪霊が、また住む場所が見つからないと、また自分のところに戻ってきて、そしてもっと悪い7つの悪霊を引き連れて入ってきたら、私はもう気が狂ってしまう。そうなるしかない。それが悪霊の働きですね。しかしイエス様が誠の王として心の中に入ってくださった。闇は光に打ち勝てなかった。心の中の闇が光に変わったわけです。命の光を持つものとなりました。だからもうサタンも悪霊も私を支配することはできない。そして神様から離れた私は悪魔と一緒に地獄、火の中、永遠にそこで苦しまなければならない。 それが私の運命であり、皆さんの創世記3章から始まる運命でした。しかしキリストが神殿の幕屋を真っ二つに引き裂いてくださったことによって、神様に出会う道を開いてくださった。神殿の幕が裂けたということは、イエス様の体が引き裂かれたということです。血が流されて、そして全ての問題をその血によって終わらせてくださいました。福音が全てなんだ、私の問題は全て十字架で終わったんだ、この結論ですね。福音に結論を下ろすと見えてくるものがあります。それは何が見えてくるんでしょうか。自分の以前の姿です。先ほど言いましたように、私が求道者だった頃、こうさまよっていたその自分の姿ですね、40年前の自分の姿というものが見えてくるわけですね。ああ、私はあの時世の中では楽しく生きていたけれども、しかし私の霊的な状態はどん底だったんだと。本当に福音がなかったら私は滅びていたんだ。ああ、福音を聞くことができるように神様が導いてくださったことは感謝だな。しかしその最初に行った教会、初めに通っていた教会はあまり福音的ではないということもまた見えてくるんですね。なぜかというと、その教会は立法主義的だったと。こうしてはいけない、ああしてはいけないと、そのように自分自身の物差しで、立法というこの物差しを使って人を裁いてしまう。特に信仰の強い人は弱い人を裁いてはいけないと、今日の御言葉にあるように、自分が少し信仰が強くなったなというふうに思うとですね、信仰の弱いと思う人を見るときに見下してつい裁いてしまうんですね。あ、私はタバコも吸ってない、私は酒も飲んでない、私はギャンブルもやってないと。以前はそういう中に溺れていたけれども、今は自分はしてない、でもしている人を見るとですね、やめなさい、やめないといけませんよ、クリスチャンだからやめましょうとか、自分の立法で、自分の基準でその人を裁いてしまうんですね。しかし聖書はその人を受け入れなさい、信仰の弱い人であっても受け入れなさいと。裁いてはいけないということですね。その人はその人のままですね。神様が受け入れているわけですから、イエス様がその人のためにも十字架について死んでくださったわけですから、キリストが死んでくださったほどの人を私たちが裁いてはいけないということです。この十字架の価値がどれほどのものであるか、そのために私も愛されてイエス様が死んでくださったんだということが分かれば分かるほど、この立法で縛られている人を見ても裁かないようになりますね。そして神秘主義ですね、この人たちの姿も見えるようになるんですね。教会に行くとそのようにやっている教会があるんですね。そうすると、あ、聖書的でないなということが分かればいいわけです。威厳よりも癒しよりももっと大事なものは福音なんだ、キリストよりも大事なものはないわけですけども、しかしそこでは自分の体験とか自分の経験が素晴らしいと、そのようにしているわけです。そのようにしているのを見てですね、聖書は福音を言っているということが理解できればいいわけです。当然人本主義、自分のこれらを見たときになぜこうなのかというと、ここに縛られているからなんですね。で、縛られている人たちは気がつかないんです、自分が縛られていること。私たちが以前悪魔の子供であった、完全に悪魔に支配されて世の中の流れに流されて、ただ自分の肉と欲のままに満足しようと生きていた。しかし自分がそのように縛られていた時にわからないわけですね。そこから逃れた時に、ああ、自分はかつては縛られていたんだということに目が開かれるわけです。ですから福音が入った時に初めて自分の以前の信仰はどうだったのかということが見えてくるようになります。 音が入る前は自分がこの中にいたとしても全くわからないですね。わからないんです。ですからどんなに話してもそれは福音を話す以外にないので、今の今度は生徒の姿ですね。人が見えるようになります。見えるようになれば理解ができますから、理解ができれば裁かないですね。理解できないと裁いてしまうわけです。ああこの今の信仰の弱い人が野菜ばっかり食べている、この日が大事だと言っている、いろいろとその人が主張している、それは過去の私と同じだということです。昔私もそうだった、知らなかったのでベジタリアンがいいと思って菜食主義をしようと思っていたり、もちろん健康にはいいかもしれない、でも菜食主義がクリスチャンの食生活だとは聖書に書いてないわけですから、ああ私も昔はそこに縛られていた。みんな見えるようになってくるわけですね。そしてこの人に必要なのは何かというと、裁くことではなくて、ただ福音だけだと、この霊的なところが見えるようになってくれば自然にそこから逃れることができるようになります。見えないので逃れることができないわけですね。縛られているんですけれども、それが見えないからその縛られているところから抜け出せないわけです。自分が縛られているということに分かれば、あ、逃れようと思うわけですね。逃れないと。しかしこれが全ての人の体質になってしまってますから気づかないんですね。体質までなってますから。それで福音に結論を出すと、もう一つ見えてくることがあるんですね。これから私はどのように生きていったらよいのかということです。過去の姿、また生徒の姿を見たときに、今までは裁いていたんですけども、この人たちを見ると裁く代わりに鳥なしの祈りを捧げようと思うんですね。あ、この人が立法主義的な体質から、神秘主義的な体質から、人本主義的な体質から、ただ福音だけに結論を出してそこから解放されるようにと、大きな変化ですよね。今まで裁いていた、しかしその人のために取りなしているということは、その人を愛しているということですね。私たちの中に神の愛が注がれたので、その人のために祈りたいと思うわけですね。その人がここから自由になるように、ただ福音だけになるようになってほしいと、そのように取りなしの祈りが始まるようになります。そしてこれからの私は私が生きること、これはキリストだと、すべて十字架の上で私の問題は終わった、その終わらせてくださったキリストが私の主人となって生きていくと、生きることがキリストになる、そして死ぬこと、これも同じですね。キリスト、いつ地上の生涯が終わったとしても死ぬこともキリストだと。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。こういう結論ですね。私は主のもの、以前は私は誰のものだったでしょうか。間違いなく生まれた時は悪魔の子供でした。そしてこの世に流されて人々から支配を受けて生きていました。ある時には 人のもののような生き方をしている人もいますね。誰かに、悪魔に支配されているだけではなくて人間に支配されている、そういう生き方をしている人もいます。誰かに支配されて縛られている、親に縛られている、誰かに縛、夫に縛られている、妻に縛られている。でも 神の子供になったということは、私は人間のものでもないし、当然悪魔のものでもない。私はキリストのもの。これが主題結論ですね。ですからこうなると、キリストが皆さんの主人となってですね、これから行くべき道を主がすべて導いてください。これからの道はすべて主が最善の道を準備して、皆さんが幸せでですね、平安でこの世を生きることができるように、キリストにあって生きることができるように、キリストにあって死ぬことができるように、キリストが主人となって生きてくださる。これが、私は私のものではなくてキリストのものだということです。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとっても、その主となるために死んでまた生きられたのです。キリストが十字架の上でしてくださった十字死と、それから復活、それは私たちが主のものとなるためだ。だから私はイエス様のものです。そのように信仰告白をするということは、十字架の目的、復活の目的がその通りに皆さんに成就したということです。これは神様の恵みです。今日から一週間始まりますけれども、キリストが皆さんの主人となって、これからの生涯すべての責任を負ってくださることを信じてお祈りをしたいと思います。それでは祈ります。父なる神様、十字架の上で私たちのすべての霊的な問題を解決するために、イエス様がキリストの働きを成し遂げてくださったことを信じて感謝をいたします。すべての問題が十字架の上で終わりました。これから私はキリストのものとして、主のものとして歩んでいくことができるように、主にすべてをお捧げいたします。イエス様のお名前によって感謝とともに御前にお捧げいたします。アーメン。